はい、6月9日水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプル生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団王座金城リーでーす、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ということでですね、
はい、
はい、もう6月9日ということで、
そうですね、
はい、ロックの日でございますね。
あ、そっか、ロックの日だ。
ロックの日ですよ。
そうですね。
ロックといえば誰思いつきますか。え、
ボンジョビとか
確かに、いや、いいですね。
ボンジョビとか
まさにロックですね。マングさんは
あのウィーウィルロッキューの
あクイーン、
クイーンですね。
あ、確かにね。
内田裕也かと思ったけど出て、内田裕也は出てこないんですね。
ちょっと
洋楽系の方に行くんですね。
あ、
なるほどなるほど、はい、ということで、ね、さあ円楽さんから長渕ってきてますけど、
ね、確かに
ロックかな、あれは。
あれは、うん、
さあ、
うん、ね、ジャンルが長渕って感じですけど、
ね、そうね、ジャンルが長渕ですねありますね。さあ、ボジョミントンさん来てくれてますね、
はい、です、
リエさん、チャメさん、マングーさん、そして皆様こんにちはアロハということで、
はい、ありがとうございます。
さあ、島博さん来てくれてます、はい、チャンリエとチョメノスケ、チョメ太郎、そして、うん、FM 那覇を、ご視聴のオーディエンスグーテンターク裸族おじさんですということで裸族おじさんみたいですね
グーテンターク、
グーテンターク面白いですよねさあ、その柴博さんからコンティニューコインが入ってますね。
はい、
はい、コンティニューコイン
チャリンチャリンってことで危なかったな今の、
ちょっと危なかった
いや危なかったな
ありがとうございます。
さあ、ボジャミントンさんからマングさん珍しく白身がかった服ですねということで、確かに珍しいかもしれないです。
珍しいけど上と下がバラバラだわけ。
下は今何、
超柄物だわけ。
ああ。まあ、いつも通り、俺からしたらいつも通りなんですけどいや、
やっぱ夏ですからね、
夏ですからね、もういやずっと冬も半ズボンのイメージあるんですよ。
どうなの、
冬も水着でなんか移動してるような気するんだけど。さあ、万代さん来てくれてますね、はい、こんにちはということで、いや、万代さんいろんなとこいるんだよな、
ね、
そう、アイドルのところのラジオにもいるし、いろんな、
あっちが主戦場じゃない、
主戦場かもしれないねいや、こっち手抜いてるみたいになるじゃんこっちも主戦場ですからねさあ、おそらさん来てくれてますね、
はい、
こんにちは、チュメさん、金城さん、マングースさんということでチュメじゃない、チョメですよ、
チュメさん、
チュメさん、
チュメさん
超名ですからね。さあ、ということで、マンデーさん、今日はロックの日、13日にアウトプットで自分の好きなバンドのおめでたい頭で何よりってバンドが、ツアーで来る予定だったんですがコロナで中止になったと連絡来て泣きそうですと。今ツアーもできないですからね。
そう、
おめでたい頭で何よりっていうねバンドがいるんですよ。
あ、そうなんだ。ご存知、
ご存知です。もう僕も好きですから。
いや、一緒だな。
そう、似てるんですよ。通信中とかね。
そうか、さ、フェスでね。
そう。
同士になる。
そうそうそうそう。フェス仲間ですから万代さんは。主戦場はフェスですから万代さんの。
なるほど。
そうそう、で、まあちょっとね、あのできなかったみたいで寂しいですねということで。さあ、ボジョミントンさんから今日の大喜利クエストのお題もいただいてましてね、
はい、
もしも家電と喋れるようになったら一番最初は何に何と言うという、もうこれ謝りたいんですよ、うん、難しいこれは僕も家で結構考えてたんですよ、うん、で、まあ、結構こういう大喜利出すときに結構自分でも考えたりするんですけど、うん、全然考えつかないし、
ウトワールドですか。
そう、ウトワールドが
何年ぶりだろう。
ウトワールドと言って、まあこれ実際は大喜利の答えの時に出てくるんですよ。で、ウトワールドって言って、うん、ちょっとよくわからないけど、うん、自分の感覚だけで、
はいはい、
まあ、ボケるみたいな、
はいはい、
で、みんなに伝わらないっていうのがあったんですけど、うん、ウトワールドというお題 でついに出てきましたね、
うん、まあ、ウトというのは彼の名前なんですけど、
そう、名字ですね、
うんうん、
そうそう、
UTO でウ
トですね、 UTO でウトなんで、
うん、
ウトワールドがちょっと出ちゃったんですけど、
うんうん、
今日これこのもう最高の答えした人がいたら、うん、そこでも打ち切りでもいいぐらいこれですと、
うん、
ささっと逃げたい、
これで決定、いや逃げたいなんていい、うん、ダメで、もうベストな回答が出たらそれで終わりでもいいんじゃないかというぐらい難しいお題ですけども、
そうですね、
はい、後半でやりますのでね、
はい、よろしくお願いします、
はい、皆様よろしくお願いしますということで、はい、うん、さあ、もうどうです、最近何かあったことなどありますか。
最近ですか、ちょ、まあ、日曜日にいつも夜あの初耳学って番組があるじゃないですか。
やってますね、
うん、あれでなんか2週連続で、
はい、
山田孝之さんが、
はいはいはい、
あのインタビュー、林先生のインタビューを受けてて、
はいはい、
でもうネットフリックスで全裸監督っていう映画、
は
い、
で、うんうん、で
彼がそうそうそう主演してるじゃないですか、
はい、
でそれを受けた経緯とか、
ほうほうほう、
まあ、今までの俳優としてみたいな話をしてたんですけど、でこの全裸監督を引き受けることになった秘話とか、
はい、
っていうのがあって、私これ全部見たんですよね。
全裸監督、ナイスですね。
ナイスですね。
ナイスですね。
面白いな、山田孝之がこんな役やってるの面白いなと思って、まあ、見たら、 まあ、この日本のこのエロビデオ界の歴史がこれで
分かるってことです
ね。垣間見れるっていうかいうのだったので、
またしかもちゃんとした映画ですもんね。あれ
そうなんですよ、
しっかりしてますから、
ドラマ、人間ドラマが、
そうそう、ただただ笑って終わりの B 級作品じゃなくて、
そうではない、
めちゃくちゃ面白いっていう、
うんうんうん、だからこのね、この監督が、
はい、
あのちゃんとあの作った、
はい、
あのこのビデオ界っていうのが、はい、までのそれまでの日本の AV 界の話とかも分かったし、
は
いはい、そこが作り上げた世界がどういうものなのかっていうのも一応分かったので、
どういう風にしてこう、まあ、成り立ってきたのかみたいな、
そうそうそう、
は
あ
は
あ、で、まあ、なんかね、ちょっと違反があったりとかしたこととかも、ね、
あったりとか、
ストーリーの中にあったし、あの昔の超有名な黒木カオルさん、
は
あ、あの脇毛型してた女優さん、はあ、AV 女優さん、
分からないですね、
有名な方がいるんですよ、は
あ、
この人の、あの、
話との
出会いとかも
思
ってたし、やっぱこの、ね、監督さんがあのこう出会った、生み出したなんかもう人気の女優さんとかがいたので、
うんうん、
その人たちの話とかも盛り込まれていたりしてしたので、
すごいですね、
すごい、一回見てほしい。
この初耳学で取り上げられて、うん、その話を深掘りしてたってことですか、
うん、そうそう、もうパート2を作ってる、
あ、2段、あ、
そうそう、
今ですか、
そう、
はあ、
で、まあ、ネットフリックスだと、はい、あの全世界で配信できるじゃないですか、
はい、確かに、
だから彼はなんていうのかな、あの日本のテレビ界とか映画界だけじゃなくて、
はい、
日本から世界に配信したかったっていうふうに、
あー、なるほど、
言っていて、
はい、
で、なんていうの、もう日本の映画界とかドラマ界では収まりきれない人たちが結構海外にハリウッドに行ったりとかするけど、うんうん、いや日本でもいいものたくさん作ってるから、
すごいんだぞと、
日本から配信したいっていうか、世界に伝えたいっていうことで、はい、ま
あ、
ネットフリックスの方の作品とか、あの自分の力試しもしたいってことでチャレンジして出してるんですけど、でこのおかげで海外行った時に、お、ネットフリックス、ネットフリックスっていう風に
あの言われるぐらい、
だから、あ、認知してくれてる自分のことっていうのがすごく嬉しかったっていう話をしてて、
あ、
まあ、作品は作品で結構エロい部分もたくさんあるものだったけど、うん、外国の方にもこう伝わってるっていうのが、なんかやっぱネットフリックスすごいなって。
これはなんか
ネットフリックスは日本のなんですか？
ネットフリックスは日本のっていうか、あのいろんな国のものが見れるんですよ、
うん、全世界のものがまあ見れるみたいな。でもまあだから逆に言うと、この酷評される可能性もあるってことですよ ね、まあ、ねやっぱり日本の映画は面白くないってなる可能性もあるけど、
そうそうそう、
その中で勝負したいってい う,
そ, う, そ, うそこをチャレンジしたっていう、
うん、アメリカだったらアメリカで出せば、うん、そっちでヒットするかもしれないけど、うんうん、そうじゃなくて日本で作って、うん、ネットフリックスで全世界の人に見てもらって、
う
ん、評価をしてもらおうみたいな、へえ、
ナイスですね、
ナイスですね
だそのチャレンジをしたっていうのが、なんか、あ、そういう意味合いもあって、でこの作品でも出たんだなっていうのがあって、
あ、
撮影を始める2年前ぐらいから話はあったみたいな、
あ、この話がですか、
うん、全裸監督に出てほしい
って、はあはあ、
うん、この全裸監督の監督っていうのは、うん、そのナイスですねのその監督の、そう、
村西徹さん、
そうそうそうそう、村西徹さんの話を
自分で監督、うん、いや、すごいな、あ、映画も、
ま、あ、彼は
監督はまた違う人が、
あ、そうなん
です
ね、
やってるけど、
う
ん、この、まあ、この人をフューチャーした、うん、まあ、映画っていう、
うんうんうん、
そう、だからこの人がどうやってこの世界で、うん、こう のし上がっていったというか、うん、この世界を作っていったかみたいな、
そうそうそうそ
う、いう話みたいな、これすごいですよ、すごい、
すごいよ、
だからこれが話題になることもすごいですよね、
うん、
そうそう、
うん、
で今で言う、まあ、要は僕らが本当に子どもの頃なんて、うん、なかなかそんなセクシー女優さんなんて、
うんうん、
このもう見る機会なんてないじゃないですか、テレビに出るって言ってもまあなんか、うん、ほぼいないぐらいの感じですけど、はいはいはい、今だったらもうツイッターでもそうだし、
うんうん、
もう普通に
見れる環境だけど、
うん、
昔はもうあの警察に取り締まりを受けるような状態、
なるほど、うん、まあ、ちゃんとルールも明確じゃなかったみたいなのもあるかもしれないし、その辺も戦っていったのが、
そうそうそうそう、
映画でもまあやっていったりとか、だから村西さんも結構捕まったりしてるんですよね、
そう、結構捕まってる
らしくて、
外国でも捕まってるからね、
あ、そうなんですか、
そうい
や、チャレンジしてますね、
そうそう、借金も、ね、してますね、背負ったりとか、
あ、そうなんですね、
そうそうそうそう、
確かになんか壮絶な人生だったというのは聞いてますね、
うんうんうん、
はあ、はあ、うん、すごいですね、
そう、もうだからぜひ見てほしい、まあ、エロい部分もたくさんあるよ、
あ、そうなんですね、
うん、こんなにやるのっていうの、
あ、結構じゃ過激な部分もあったりとか、
うん、でもそれはなんていうのかな、女優さんもあの本当の AV の人を使ったわけじゃなくて、ちゃんとした、
あ、へー、
ちゃんとしたって言ったら変だけど、セクシー系の方ではなくて、
セクシー女優さんじゃなくて、まあ、映画に出るような女優さん、
そうそうそう、ドラマとかにも出てる方、
ほー、
なので そのね、このさっき言った黒木香織さんっていう脇毛も見せるぐらいのこの女優さんの役をやってる方もすごかった、
体当たり演技というやつですね、うんうんうんうん、いやすごいな山田さんもすごくないですか、なんかいろんな役できるじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、
このなんていうんですかね、演者というか、うんうん、ま、一応女優さんから見てどうなんですか、やっぱりすごい人なんですかね、
あ、うんうんうん、
ちょっと僕らじゃ分かんない部分もあるじゃん、
分かんないね、
そう、でもよく聞くのは俳優さんが選ぶ、うん、俳優さんとか、まあ、女優さんが選ぶ、まあ、その俳優さんの中でも結構上位に行くというか、
そういう話でよく名前聞くよ、
そう名前聞くよね、うんうんうん、だってジョージアの CM とかもよくやってるじゃないですか、うんうん、いろんな役やってるみたいな、うんうんうん、全部その役に見えません、役の職業の人に見えません、
確かにね、
なんか工事現場の人だったら工事現場の人に見えるし、カフェの人だったらカフェの人に見えるしみたいな、
高校生役もできるし、
そう高校生役もできるし
サラリーマンとかもね、
そうそうできるし、でなんか変なちょっとそれこそ変態チックな役から、うんうん、もう真面目な役まで全部できるじゃないですか、いやあの人すごいと思うんですけどね、
あそうだよね、でこのね、あの初耳学でのインタビューの中でもこの俳優ってこの、ね、作品の中で一つの役をやるときに、はい、このストーリーの中で生きてるこの役を演じるけど、うん、でもこの人のあの人生、はい、生まれてきてからどういう生い立ちに育ってきたとかっていうのを全部考えた上でその部分のその人生の中の一部分だけ切り取って、はい、演じるわけだから、だからもうその作品に出るときは自分を全身全霊捧げる
は
だっていう話をしてて、あ確かになって、私たちもこの役作り とかするときにその部分だけ演じてるわけではないから、
確かに
あめっちゃ共感して
やっぱりそうなんだ、演技できる人ってやっぱそうなんだな、
そうですね、
分からない、
そっち側の方でしたあ、川の向こう側の人だったんですねこの大衆側の方じゃなくて、
僕もやっぱ本番1週間前からはい、食事
して、いや1週間じゃダメなのよ、はい、もっとあの人たち3ヶ月4ヶ月役作りするんだから
2枚ですね、
あとこの人本番前にトイレ行く人です
か、いや本当ですよ、であれ役作りですよ、
今日も5分ぐらい出てこないから、
ね、あそこでね集中してるんですよ ね、
そうなんですね、
役作りを5分間やってますのでね、
小屋入りですね、小屋入り、
小屋入り、
あれは小屋入りって呼んでるんだ怒られるよ本当、そのうちそういう方々に怒られますからねそうそう、まあでも本当すごいですよね、うんうんうん、確かに、だからなんか、まあ、大河ドラマ出る人たちもなんか、うん、ただただその部分だけやるんじゃなくて、うん、このね、この前どういうことがあったとか、うんうんうん、なんかその辺まで考えて、うん、この人の人間はどういう人だみたいなのを見るみたいなのありますもんね、
だからもう日本の俳優本当に素晴らしい人たちがたくさんいるから、
あ
なんかハリウッドに行くとかじゃなくて、いやここがハリウッドだよって感じ、
なるほど、
外国 の俳優たちが日本でやりたいっていうぐらいにしたいみたいな
こ
と
言って
、こういいですね、ああそういう考えがいいねって、
はあはあ、まあだって結構ハリウッドで成功してる人もいますもんね、
まあまあいるけど、まあ、言葉の壁からまた乗り越えないといけないから、
確かに
言葉が違うと感情表現が全く違うから、
文化も一応違いますもんね、
そうそう文化も違うし、
あっちのオーバーなリアクションと日本人のこの心に秘めた怒りとかも全然違うから、
うんうんうんうん、
やっぱ日本映画だったら日本人が伝えた方がまあいいとかもあるだろうから、
うんうん、
ハリウッド映画だったら、まあ、あっちの人の方が合う可能性ありますもんね、
う
ん、
そうそう、でそう日本は映画で字幕がつくじゃない、
はい、
外国語でも、
はい、
でも外国は字幕つかないからって言ってなんか日本の映画を配信するのは無理だって言われてたみたい、
なるほど、
だけどでもネットフリックスとかではもういろんな国の言葉を字幕で見れるし、うんうん、それが外国でも同じような形で見れるから、
はあはあ、
自分の国の言葉の字幕で、
うんうん、
で喋ってるのはまあ日本語でとかっていう風に見れるから、うんうん、もうそれが伝わってるんだったらそこを利用した方がどんどん配信できるんじゃないか
って、だからこれが広まっていけば、うん、もっと日本の映画がどんどん向こうに行って、
そうそうそうそう、
認められる可能性もどんどん広がっていくという、そうそうそう、それの第一歩が全裸監督だったかもしれないという話ですね。
そうそうそう。
いや、いいですね。ちゃんと初耳学から学んでる人初めてみたいな。
しっかり学ん
でる。こんなしっかり学んでるんですね。
はい、あでも納得したもん。ああ、そういうことねって感じで。まあ、見る側としたら単純に、なんていうの？韓国のやつも見れるし、
はい、
ね、まあ、ハリウッド系のアメリカ系も見れるし、まあ、アニメも見れるし、
うん、
何でもなんか見れるかなっていう感じ。はそれしてたんだけど、そうではなくて、そうではなくて、ね、見る側だけじゃなくて配信する側での思いみたいなのも伝 割ったから。
ほうほうほうほう、いや、いいですね、うんうん、やっぱプロ目線で見てるんですね、そういう部分は。うん、いや、いいですね、なんか、うん、よくこのお笑い番組とかもあるじゃないですか、このお笑い芸人がチャンピオンになるまでみたいな、そう、ああいう時に、まあ多分普通の人たちだったら、ああ、すごいなぐらいで見てるだろうけど、うんうん、ちょっと自分を重ねたりとか、そうしながら見たりしますもんね、そういう感覚で見てるんでしょうね。
そうですね。
いや、いいですね、初耳学のお話。
結構あるじゃん、しくじり先生とか、
あ、めっちゃ見てます。
あんなのもでも、この芸人の人が出たら、あ、ここでこう失敗したんだって気をつけないととかあるんじゃないの。
ありますね。いや、この間はミルクボーイさんがそうやってたんですけど、うんうん、いや、なるほどみたいなのありましたね。うん、結構な、まあ、しくじりしてたんですよ。
あ、そうなんだ。
もうこの話も結構知ってたんですけど、うんうん、その本人たちが言うとやっぱ全然違いましたね。あ、本当にそうだったんだとか、うんうんうん、そのただただ聞いただけの話じゃなくて、はいはい、まあ駒場さんのあの筋肉の方いるじゃないですか、うんうんうん、駒場さんはこう売れるために何しようって考えて、うん、先輩付き合いが大事だと、うんうん、飲み行ったりするのが大事だと思って、うん、本当に週8でバーベキュー行ったり淡路島に週もう8でいたらしくて、うん、もうあっちに住んだ方がいいんじゃないかっていうぐらい先輩たちとめちゃくちゃ遊んで、うんうん、この3年間ぐらい過ごしたけど全く身にならんかったと、うん、そうで、そのもう一人の内海さんの方は、なんかこの、まあ、ぽっちゃりの方は、なんか、じゃあその間、ネタ合わせしても、あっちはすぐに先輩と遊びに行くから、じゃあ俺は好きなことやろ、みたいな。でも、ギャンブルにのめり込む、みたいな。だ、競馬、パチンコ、バンバンしてる、みたいな。で、こっちは別に芸人として、じゃなくて趣味じゃないですか。そう。で、こっちは先輩として売れるためにやってるみたいな。で、ここの違いから、この、なんかちょっと、こっちもイライラしてくるけど、俺も先輩の方で付き合いしてるし、みたいな、なんかそういう話が出て、ここが一番しくじったな、みたいな。そう。で、なんか、この、結構、霜降りが優勝した時ぐらいに、ちょっと悔しかったらしいんですよ。俺らは何をしてるんだってなって、改めて一からやっていこう、みたいな。そう。っていうのがあったって聞いて、あ、なんかすごいな、みたいな。
なんか、ぽっちゃりの方の方は、彼女に、なんか知った激励されたんだよね。
あ、そうそうです、そうです。そうそうそうそう、あのちゃんとしたしなさいっていう。
そうそうそう
そうそうそう。もう本当、あっちゃ週8でギャンブル行ってたみたいなんで。
ギャンブルしてて売れるのかみたいな、かネタとかかけるのかみたいなことなんか。
そう、なんかあったみたいですね。うんうんうん、そうそう。
彼女に言われたんです。
そうそうそうそう。
で、まあ結構若い時から、うん、結構僕も知ってたんですよ。僕らがその向こうで入った時ぐらいから、もうミルクボーイさんはまだ若手。なんですけど、うん、もう上の方というか実力ある人たちテレビにも出るぐらい、
そうなんだ、ね、
若手ではなんか実力あるすぐ売れそうって言われてたのに、うん、途中から名前聞かなくなって、
あ、そうなんだ。
でもなんか大変だったのがやっぱベストネタってあるじゃないですか、うん、その本人たちの、うんうん、これやったら受けるらしいんですよ、ある程度、うん、受けちゃうから
大丈夫かな、
いけるかいけるかみたいな、この努力しなくなるらしいんですよ、っていうな、逆にガンガン滑った方が良かったんじゃないのかとかもあったみたいで、
うん、
そう、いや、いいですね、なんかテレビから学ぶ感じでございましたけども
はい、はい、
さあということでですね、うん、まあ、ちょっとあの最初のオープニングトークだったんですけども、うん、はい、今日のテーマがですね、
はい、
まあ、家電ということで、
家電、
はい、
家電
どうです、家電って俺めちゃくちゃ好きなんですよ。
あ、
僕電気屋さんになりたかったぐらい、このそう、ちっちゃい、
ちっ
ちゃい頃に電気屋さん行った時のこの家電って夢が溢れてません、
あ、
遊園地行くより僕家電、この電気屋さんに行く方が好きでしたもん。
見て楽しいってこと。
そう、見て楽しい。なんかもうこのなんていうんですかね、ラジカセとかあったじゃないですか、
うんうんうん、
あの CD ラジカセが出た時にもううわすごいものあるなと、うんうん、CD 聴けるしラジカセに録音、カセットに録音できるしみたいな、うんうん、ずっと僕このラジオでこの曲聴いて、うん、でその曲が始まる瞬間に録音をしてをやってたのが、
うん、
CD だったらすぐにカセットにできるじゃん、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
ああいうところから最新機器めっちゃ好きになって、
うんうん、
家電大好きだったんですよ。
へ、
なんで職業体験とかあったじゃないですか、
うんうん、
僕全部電気屋さん行きました
あ、行けたんだ電気屋さん。
そう、電気屋さん、ま、人気なかったんですよもっとなんか結構なんですか、パン屋さんとか、そう、なんかそっち系の職業体験みたいなのもいっぱいあったんですけど、うん、そっちは人気だったんですけど、うん、電気屋さんに来たやつなんてもう俺かもう一人の変わったやつしかいなくてそう、でも家電ショップ行っても全然面白くない、あの埃取ったりするだけみたいなそう、でまあなんていうんですかね、その時ちょうどプラズマテレビとか出た時ぐらい、うんうんうん、もう出始めの頃で薄型ぐらいで、
はい、
この違いとかなんかこの横から見たらこうでしょうとか、その電気屋さんが詳しく喋ってるの見てかっこいいなと思って、そう、なんかこういう最新機器に触れ合ってるのっていいなと思って、そう思ってたんですけど、いつの頃からか機械音痴になって取り残されたというか、
あ、そうなの、
時代についていけてないなという感はありますけども、
私なんか早くなってね、この機械の新しいものが、
そうサイクルがめちゃくちゃ早くない、
うん、
ルンバ出た時もうだいぶ前じゃないですか、
うんうん、
ルンバとかびっくりしなかった。
あ、
自分で動いて掃除する
のに、ね、うん、ゴミを察知して、うん、そう、でこの空間も察知して、
そう、空間も察知して、
うん、
これさえあれば何もいらないじゃんぐらいの、
うんうんうんうん、
でもそんなに掃除もしないみたいなのも噂も聞くしみたいな、
うんうん、俺まだ聞けてない MD が残ってるんだけど
いやそうでしょ、
うん、
MD 世代でしょ、
MD 世代よ、
うん、
もうだって iPhone やらなんか iPad とかさ、
そう、
うん、
どんどんなんか最新になっててもうないさ、この MD ウォークマンが、
うん、MD ウォークマンがもうないらしいんですよ。
どうすんの俺の MD、
ね、だから聞きたく、壊れたこの MD ウォークマンの方が壊れた時にね、
うん、
どうやって MD を聞くんだという問題とかもあるじゃないですか、
うんうん、
そうっていうね、まあのがあったりして、まあ、うん、最近だったらちょっとあのエモいって言葉も流行ったじゃないですか、
うんうん、
このエモさっていうのがこのカセットテープ、
うん、
だからウォークマン、カセットウォークマンがエモいみたいな、で若者で一時期ちょっと流行ったみたいなっていうのも聞くし、MD の時代も来ますよ、取っといた方がいいよ、
うん、
だ MD、 そうカセットもモンパチとか入ってるでしょ、
そうそうそう、
そう俺もあるわけよ
ドラゴンアッシュとかな、
そうドラゴンアッシュとかね、
うん、
そうそう、あの辺もありますから、ちょっとまあだから家電の話もしたいのでね、
はいはい、
まあ、皆さんこんな家電好きだとか、うん、最新家電でこんなの買ったよとか、
はいはい、
あったらねちょっと教えてほしいなと思いまして、うん、ツイキャスメールで、募集しております、
はい、メールアドレス、うん、origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは楽しみです。
シママース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、シママース本舗株式会社青い海。
はい、6月9日水曜日17時23分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。本日のテーマは家電ということで、さあ家電についての、まあ、思い出などありますかということで、どうですか家電とか全然興味ないですか。
興味がないというか、最近ちょっと買ったのは、
はい、
扇風機と、
あと扇風機
除湿機、
あ、
扇風機が進化していて、まあ、これもあのセンサーがついてたりとか、
はいはい、
あのマイナスイオンを発する
とかありますね。
あって
センサー、扇風機にセンサーですか、
うん、なんかあったりとかして、でそういろんな機能がつくとちょっと扇風機も重くなるんだよ。
なるほど
こんな重い扇風機はちょっと
扇風機としての良さがちょっと、
うんうん、
あ、えこの羽なし扇風機とかもあるじゃないですか。
だよね、
あれすごくないですか、
ね、あーはーはー、
そう子供が危なくないようにとか、
あ、
いや意味わかんなくないですか。
あれで一回指怪我してから扇風機って言うんだよなあれ。
扇風機っつうのは、ね、怪我するまでは扇風機とは言わないんだから、そう、
うんうん、
あれでこの バチバチバチってやって痛い痛い痛いってなるのが
覚える、あれで覚えるんだ、
あれで覚える、危ないよということを、そうっていうのもあったりとか、すごいですよね、
うん、で結構ね高くて10万近くする扇風機もあるから、こんなに？
そう、
いやクーラー買った方が良くないですか？
そう、で扇風機なんてね、もう言っちゃ悪いけど3000ぐらいの感覚じゃないですか。
うんうんうん、
3000でも2000円だったらラッキーぐらいの、
そう
感覚だったけど、うん、どんどん進化してますもんね。
そうそうそう。
なんかタイマーついたりとか、昔はこのギギギギってやったあの、
うんうんうん、
なんかなんていうんですかね、オーブンの昔のオーブンみたいな感じのタイマーだったじゃないですか。でも今だったらもう30分とか1時間、
うんうん、
2時間 3時間とかのタイマーつけれたりとか、
そうですね、もうリモコンがついてるのは当たり前、
ね、もうリモコンなんて当たり前ですよね、
うんうん、
そう、
うん、
扇風機もだからマイナスイオンついたりとか
、うん、
いろんな機能ありますから、
そうですね、
そうそう、欲しいのだからドラム式洗濯機とか、
あ
どうです、
ドラム式だからこの扉開けるみたいな感じでしょ、
扉開ける、
あのなんて
この蓋というか
蓋を上に開けるじゃない、はい、扉を、
あそうですそうです、あの上に開ける式じゃなくて、
はい、 だからこれがね、あの洗濯機だけじゃなくて乾燥機まで一気になってると
か。そこなんですよね。
そこなんですよ。
ジャンディエさん、
ジャンディエさん、
そこなんですよ。
急にテンション上がる。
そこがだから本当にいいのか、結構使えないよっていう人もいたりとかするし。
そうなんですよね。
うん。そんなに綺麗に洗えてないよっていう方も いるし、
そうあれだとそんなに綺麗だ、音が静かとか、うんうん、そっちを追求しすぎたばっかりに、
う
ん、洗いが弱いんじゃないのという。だって昔の洗濯機なんか二層式洗濯機とかもあったじゃないですか、うんうんうん、あんな威力すごいですからね。ガタンガタンガタン。いやもう汚れだけ落とすための、うんうん、破れるんじゃないかというぐらいの、うんうん、首のこのねヨレヨレ具合なんて気にしないぐらい回してますから。
そう
そっからの乾燥機なんてもう。なんていうんですかね、遠心力だけで乾燥させてるぐらいの の乾燥機だったのが、うん、今やもう音もしないし、うんうんうん、しかもこの周りも柔らかいみたいなっていうのもあって、なんか何だったかな、何かで見たな、このトマトかなんかを、うん、それに入れても回しても、うん、トマトがこのぐちゃぐちゃにならずにそのままの状態であるみたいな、
うん、そこまで
みたいな、まあそんくらい優しいみたいな、
ふわふわと、
そうで、いやこれ汚れ取れるっていう話ですよ、うん、そうっていうのもあったりするじゃないですか。そう
だからね、このドラム式も良し悪しがあるみたいなので、なんかでもこれはね何年か前の話だから、もしかして最近はね変わってるかもしれないし、
は
い、
うん、ね、まあ、進化はしていってますからね、どんどん
い
いものにはなっていってますので、まあ要望に応えたりはしてるはずですので、
そう
で、まあ、さっきも言ったように、まあ、掃除機とかも、まあ、もちろんルンバとかもあるし、うんうん、要はコードレスがもう今ちょっと当たり前ぐらいの感じになってるじゃないですか、はい、でもコードレスってやっぱりちょっと重たいというか、
うんうん、
ちょっとあるじゃないですか。
ダイソンとかも案外重いんだよね。
そう重いんですよね。意外と
重いんですよ、ね、
やっぱ片手でこうやってたりするときついっていう、うんうん、
テレビあのジャパネット高田とかさ、テレビ通販でやってる人たちは、はいはい、ものすごい力持ち
の可能性もある。
軽々さ、
そうこんなに軽いんですよ、うんうん、上もこんなにいけますよみたいな、うんうん、あれずっとやってたら大変だけど、うん、今の掃除機だともうちょっと一緒にこの進んでくれるみたいな、
そうだね
掃除機が、
うん、自分で自立で、
うん、そうちょっとだからなんていうの、補助してくれるみたいな、
うんうん、
電動自転車じゃないけど、うん、この進みたい方向にスッて動かした瞬間に、うん、その掃除機も一緒にちょっと進んでくれるから、うんうんうん、めちゃくちゃ軽いとか、
うんうん、
じゃ全然吸ってないんじゃない、また今度は。
そう可能性あるんですよ。こう進むことに力をかけて、そうだからここ多分家電製品のメーカーさんたちはこの辺のこのなんていうんですかね、この他の人の要望に応えることと性能のアップ、ここにねこのちょっと矛盾点とかも感じつつ、そう多分開発してると思って、うん、そう考えたらなんか熱くないですか。この家電界やりたいんだ。だって冷蔵庫もすごくないですか。もう僕どっちも開けれるってすごくないですか。
両開きな、
両開き。
ああそか、
僕ずっとあれ思ってたんですよ、うん、なんか僕実家のこの冷蔵庫が、うん、この開けづらい方が開く方だから、
う
んうんうん、置く場所がもうほぼ決まるじゃないですか、
うん、
ここにはめたいけど、うん、ここにはめたらこう開けづらい、うん、みたいな。だからこっち右利きだし、うん、みたいなのがあったけど、あれ両方開けれるんだったら、うん、どっちに置いてもいいやみたいな、
うんうんうん、
だからあれ開発した人すごいなと思って、うん、そうだからその辺のねちょっと
どっちも一気に外れるのかなって
。いやそう、
どっちも開くんだったら、
そうなのよ。だからそこがすごいくないですか。そこをちゃんとしっかりとどっちも外れないように、
う
ん、僕らの感覚だとどっちも外れるじゃないですか、
と思うからな。
そう、あれどんな仕組みなの
と、右開けながら左開けたらバカって、
そうバカってガコンで取れそうなイメージもあったり、うん、それとかまあ僕冷蔵庫の開発してる人やっぱこの何ですかね、普段からやっぱ使うあの家電三種の神器って言われるじゃないですか、うん、わかります、白物家電の三種の神器みたいな、
はい、
あ、わかんないですか、
わかんない、何ですか、何、
電子レンジと、うん、洗濯機と冷蔵庫が家電三種の神器だったかな、確かこれ3つだったんですけど、ここ3つは進化の仕方がすごいと思って、
うん、
やっぱみんな使うしみんな買うから、うん、開発力もすごいんだと。美顔器より全然すごい、どんどん差入ってるじゃないですか。美顔器ももっとなんかできると思わない。ただただこの浴びるだけみたいな、スチーム浴びるだけなんて、あんなお風呂入ってんのと一緒じゃないですか。まあ違うかもしれないけど、そうっていうのもあって、まあ冷蔵庫なんてもうあの冷やし方を均一にしたりとか、
うん、
なんかここでこういうのが冷やせますとか、うんうん、なんか
野菜チルドとか
な、そう野菜チルドにもなるし、
うん、
あのそこが冷凍庫にも変わりますとか、
へえ、
そうなんか今いろんなのがあるのよ。だから本当は野菜室、ここは野菜室じゃなく使いたい、
うん、
っていうのがあるけど、要はもう決まってるじゃないですか野菜室って、
うん、
だからそんな野菜入れないけど野菜入れるとか、うん、なんかそんなあったけど、今だったらこっちを冷凍庫にしてこっちを野菜室にするとかもできるらしいんですよ。
え
そうなんですよ、こういうのが今あるんですよ。
すごい。
そうで 僕が今日このお題で考えてた通り、うん、このまあなんでこのお題を考えたかというと、うん、今喋るんですよ。
家電が
喋ったりするんですよ。
あ、
そう、ペッパー君みたいな感じだ。
そのペッパー君もだから AI ですよ。 AI の時代になってるんですよ。
シリだ、シリ。
シリ、もうまさにシリですよ。だからまあ逆に言ったらちょっと怖さもありますけど、うんうん、何買ってるとかもバレちゃうかもしれないですよ。リエさん今日カレーだなとか、ハッカーが、ストーカーがもしかしたらわかるかもしれないですけど、まあ、要は冷蔵庫あるじゃないですか。うん、で、冷蔵庫で今だったらウーバーイーツみたいなのもあるじゃないですか。
うんうん、
要は配達してくれるような食材を、人たちもいるわけですよ、
うんうん。
で、これからの時代だから、要はそこの冷蔵庫にピッピ、じゃがいも3つ、うん、何々3つみたいなのを打ち込んだら、その配達してくれて、みたいな、っていう機能がついたりとか、
うん、
もうなんかいろいろあるんですよ、今。
うん、
そう。で、冷蔵庫のこの画面自体が、もうテレビみたいになってるとか、うん、そうっていうのもあったりするんですよ、なんか。まあ、ちょっとこれは多分未来の話ではあるんですけど、開発中ではあると思うんですけども、まあそういうのがあったりして、なんかもう、家電って夢あるな、みたいな。どうです？
そう。やっぱ今考えたら、家電、好きな家電は何でしょうって言われたら、あの、お掃除家電だな。
ああ。
だから、洗濯機のあの乾燥機。
はいはい。
あの、家事やるやつ。まあほぼそうか。違う
か。家事をやってくれるやつ。
そう、洗濯機の、さに、なんで、干すのが、
はい。
めんどくさいじゃないですか、洗濯機とか。じゃあ、食事も食った後に洗うのが。だから、食洗機もだから好きなんですよ。
ああ。
ね。まあ、要は汚れが取れてるかどうか別にして、うん、食洗機なんて楽ですもんね。
うん、確かにね。
なるほど。家事が嫌だから、
はあはあ、
それをやってくれるやつ、
うん。
まさにそういうことなんですよ、僕が。僕の家電愛はそこなんですよ。
なるほど。
そう。だから、要は、いいじゃないですか、そんな。うんうん、だから、食洗機なんて見たとき、感動しませんでした。
まあ、確かにね。
そう。いや、もう洗わなくていいんだと。
そう
な、うんうん。お母さんの手が赤切れだらけにならなくて済むんだという、あったかさを感じるわけですよ。
うんうん、
そう。っていうようなのを見ていくと、
うん、
やっぱ家電、量販店とかに行くと感動するんですよ。見たことない。IH ヒーターなんて考え、もできなかった、
うん。そうだよね。
そう。やっぱ火使ってガスが当たり前だったけど、うん、ガス怖いんですよ、
うんうんうん。
爆発しないかとか。
あのボンベみたいな。
そう、ボンベみたいな。
怖いよな。
ボンベ怖くない？火使ってて、
うん、
あ、怖くないですか、あんな。って思ってたのが IH だったら、うん、もう火事にもならない。
うん、
料理、あ、その掃除も楽。
うんうん、
もう、あの、コンロの掃除大変じゃないですか。
ベトベトになるからね。
ね。なんか、料理下手くそな人がチャーハン作ったら、もうご飯粒だらけ。
半分しか残らないからな、チャーハン。
いやいや、それこぼしすぎ。ほぼチャーハンこぼれてるから。っていうような、この奥さん方の、
うん、
この考えを、この、汲み取って、うん、じゃあどうやったら便利になるか、
うん、
っていうのを考えた結果が家電になってるんですよ。そう、だからやっぱ家電っていいな、みたいな。
愛が詰まってるんだね。
そうそうそうそう。いいじゃないですか、この、うん、ね、家事を楽してくれる。
うん、
だからこの洗濯物干してくれるのとかできたら最高じゃない？
だからもう乾燥機で一発さ。
そうだね。うん、まあ、だから乾燥機もできてるし。
あと畳機だね、じゃあ。洗濯物の畳機。
なるほど、
うん。
でもこんなんもできるんじゃない？本当に。機械ができれば。
もうピッてたらなんかギンギンギンギンって。
そう、勝手に。
シャッて出てくるのかな？
そう、だからなんか、シャッシャッて入って、シュッシュッみたいなさ。そう。それ、しかもなんか、タンスに運んでくれる、またロボットみたいなのもできたり。人間何もしなくてよくなったりするかもしれない。
会社に行ってくれるロボットがいてからな。
いや、もうな、もうロボット社会、そしたら。そうなったら怖いですね、やっぱり。そう。で、まあ、僕的にまあ、好きなのは、なんですかね、家電とまあ言っていいのか分かんないんですけど、
うんうん、
もう、家の中自体がもう、AI で結構管理されてたりして、
うん、
要は電気あるじゃないですか。
うん、
電気消してって言ったら、まあ、消えたりするのはもう今の時代当たり前じゃないですか。
うんうんうん、
もう、はい、電気消して、電気つけて、テレビつけてって言ったらテレビつくみたいな、
うん、
結構もうこれはもう当たり前の世界なんですよ。じゃなくて、この電気つけてって言い続けることで、うん、あ、大体この人何時ぐらいに起きるんだなっていうのを予想するんですよ。で、この人がいきなり明るくしたら、やっぱり急に眩しいじゃないですか、うん、だからじわーっとその人が起きる時間に向けて明るくなったりする電気とかもあるんですよ。
すごい嫌じゃないですか。
いや、
そう、でもこれがちゃんと、この人の、
すごい嫌だ
な。いや、休みはこの日だとか、
うん、
その辺も考えながら。
勝手に決めないでくれるって思ってしまうの、
俺は。あ、ダメだ、この人。そう。とか、なんか勝手にカーテンが開き出したりとか。
やめて、やめて。
要は、日光を取り入れて、とかもあるらしいんですよ。
いや、今着替えてる途中なんだけど、みたいなことあるかもしれない。
いやそしたら。そこはすぐに、いや、カーテン閉まってって言ったら、多分閉まってくれたりとか。 で、まあ、あると、まあ、だから、こういうの大好きなのワニ先生なんですよ。ワニ先生、最新家電とか、最新のもの大好きですから。わかりますマングさん、この、ワニ、
まあ。AV 機器っていうの、AV が大好きだからな。
なんかちょっと待って。
大先生は。
そうそう。AV 式っていうと、一番最初に、全裸監督の話したから、リンクしちゃうから。
そっちの方です。
そっちの方なんか、はい、ダメですよ、ワニ先生。
テレビとかオーディオ系。
オーディオ系ももちろんですし、このなんていうんですかね。
電気製品とか、
その大好きなんですよ。そうだから家電とかも大好きですし、うんうん、スピーカーとか、あーはー、そうだからもうワニ先生が一番最初もう2年ぐらい前かな、3年前ぐらい、僕糸満に、まあ、マングスさんの実家に住んでる時に、要はワニ先生に送り迎えしてもらってたことがあって、うん、でその時、まあ、僕とワニ先生2人でこの帰ってたんですよ、うん、したらワニ先生がチョメとこれ知ってるかと、まあ、この最新のこのスピーカー、うん、これ喋りかけたらそれ流してくれるんだと。そうで、どうなってるんですかって言ったら、
自分でセットしなくてもって
こと、はい、自分でセットしなくても、要はまあ携帯みたいなのにつながってて、うん、これ流してって言ったら、そのネットの世界からその曲を探して、うん、まあ、要は iTunes とかにつながってたら、そこから曲を探してそれをかけてくれるみたいな。めちゃくちゃ便利じゃないですか。
すごい、
ワニ先生すごいですねって言ったら、ちょっと試したいから、うん、ちょめ、何一番好きなこの歌手なんかと、で僕バックナンバーというまあ歌手がその時もめちゃくちゃハマってて、うん、バックナンバーが好きですと、たまに先生がえなんてなんてみたいな、うん、ちょっと そこへんその辺に疎いんですよで、まあ、バックナンバーですと、でよし分かった、ちょっとちょめ見とけよと、でまあなんかシリかなんかあの、うん、あるじゃないですか、アレクサみたいな、うん、あアレクサバックナンバーな流してみたいな、うん、言ったらエブリリトルシングが流れました滑舌が悪すぎてマジでこれじゃないですって言って
これか
そう、あおいい歌だなみたいになってたけど、これエブリリトルシングです僕やったらバックナンバー全然違いますって言って、うんうんうん、そう、まあ、滑舌だけの問題はあるんですけどだから多分あの AI も学んで、ワニ先生の滑舌を学んで、そのうちバックナンバーが流れるように
そしたら他の人がエブリリトルシングって言ったらバックナンバーが流れる
可能性はあります、うん、これだからワニ先生専用スピーカーですよ、うん、そうっていうのもあったんですけど、だからねもうその時でも僕もそれで感動したんですよ、うん、このシステムいいなと、うんうん、もうだから自分の探したい曲で、もしかしたらタイトル出てこない時とかあるじゃないですか、うん、大体ちょっとサビはわかるけどみたいな、うん、でこの時に鼻歌でそのサビを歌ったら、うん、これじゃないですかみたいな提案して流してくれるみたいな、した曲が探せるとか、
それすごいよね。
そうだからこんな夢あるじゃないですか、もう、うん、そうだからね、もう家電ショップで働いてたらこういうの紹介したいんですよこれ実はねとこうできるんですよみたいな、うん、そうとか、なんかアイロンとかもどんどんすごくなっていくじゃないですか、はい、もう昔なんてただただ熱いだけの鉄だったようなアイロンが今スチーム出たりとか、もうなんかそれこそマイナスイオンみたいな、なんか匂い付きみたいなのじゃないですけど、はいはい、でもうなんならアイロン台に置かなくてもアイロンかけれるみたいな。
あ、そうですね、かけたまま、
ハンガーにかけたままアイロンがかけれるっていう、
かかる
の、かかるのよこれが。
え、これたま、あの何、楽屋でベンビさんとか誰か持ってなかった？
え、
ああ、アイムとか誰か持ってなかった？
多分持ってるんじゃないですかね。うん、そう、もうだからなんていうんですかね、このコードレスみたいな感じでシュッシュッってやっていったら、
う
ん、どんどん本当にちゃんとシワ伸びて、だ楽だなっていう。
うん、だからこうね、こうパーってなんか軽く抑えるっていうかね、流すだけでシワが伸びて、
そう、
アイロンがかかるんですよ。
そうなんですよ。すごいでしょ。うん、こういうのいろいろ紹介したいわけですよでやっぱ自分の家に揃えたいけど、うん、家電の唯一嫌なところは、あのじゃあ、あの何ですかね、買い替えた後のその前のやつが捨てづらい、
うん、ああこれなんか引き取りとかはないのかな。
引き取りがあったり、まあお金かかってこの粗大ごみで出したりとか、うん、そう、まあだから引き取ってくれる人がいたらいいけど、うん、いなかったら自分で捨てないといけないじゃないですか。
確かにね、
これが大変なんです。だからここの方をちょっとどうにかしてもらえれば、はいはい、そうそう、それこそその家電メーカーが取って自分たちの方でまあ処理して次につなげるとかしてくれたらいいんですけどね、なかなかここだけが、
そうですね、
そう、買い替えできないなという感じでございます、うん、はい、ごめんなさい、ちょっと熱くなりましたねすいません、ちょっと熱く。
でもこれなんかオリジン内で家電芸人みたいな感じで、なんかちょっとそういうトークっていうか、なんかできる人いないのかしら。
誰なんかな、まあだからそれこそまあワニ先生系とか、うん、誰が強そうかな。
アイムさんとか
好き。あ、アイムさん好きそう、うん、あゆみさん最新機器大好きですから、ね、うんうん、とりあえずなんか、
カメラとかも好きだもんね。
そうそうそう、 GoPro とかも早いですしね、うんうんうん、そう、何でもなんか試すのは早いイメージある、うんうんうん、あゆみさんなんか羨ましいんだよね、あゆみさんが持ってると、うん、なんかうわいいな、
なんか最先端の人っぽいよな、なんか。
そう。だから僕は一番思ってるのは、このアイムさんについていって、アイムさんが使い古したやつをもらうっていう。そう。そしたら、ある程度、この、 純新作みたいな状態で使えそうな、なんか感じしません、うんうん、他の人より最先端行ってそうな感じはするというか、うん、
もう使い古してボロボロになるとこまで行かずに、そう、じゃあ、はい、ちょめ上げる
って言いそうな、うん、そうそうそう。で、次の俺、新しいの出たから、うん、こっち買って、はい、こっちの方全然使える。うんうん、なんなら新しいぐらいだけど、うん、じゃあ、ちょめ、お前が使うのとあげるよって言ってくれそうだから、うん、そうそうそう。いや、使いたいなと思って。ワニ先生のはちょっと癖がついてそうだから。それこそ、エブリリトルシンガー。
バックナンバー流れないから。
バックナンバーが流れない可能性もあるし。そうそう。で、ワニ先生からもう僕、あの、ハードディスクの、あの、録音で、録画できるような、ああテレビ録画できるようなのもらったんですよ。
へー、
レコーダーもらったんですけど、うん、そう再生してみたらワニ先生の自分のネタばっかり入ってるんですよ。いや癖あるなと、癖つけてるな。あとはあの昔デコテレみたいな、ああ松田るかちゃんが出てる場所ばっか映ってたりとか、ワニ先生と思いながら、そうそういうのがあったりね。そう、ありがたいんですけどね。ワニ先生もやっぱり最高なんで、うん、そう、そうなったら僕が入っていけない可能性もあるんでね。そう、まあ僕も聞く方として家電の紹介、うん、ちょっといいかもしれないですね、うんうん。そうそう、ちょっとやってみたいなと思います、はい。まあツイキャスの方でも結構来てるんですけど、うん、万代さん、おととし10年以上使っていた扇風機が壊れて新しいのに買い替えましたと。まあね、壊れますからね、扇風機も。うんうんうん、なかなか壊れないけど。さあ、あとはですね、両開きの冷蔵庫は画期的でしたね、
うん、
で柴弘さん、あれちょめ家電芸人狙ってるということで、うん、ちょっと狙ってますね。
そうなんですか。
そう、ちょっとやりたいなというのあります、うん。さあ、万代さん、電子レンジの中に冷たさを感じ取っていい感じの温度で温める電子レンジがあるっていう、
あの温めでしょ、温め機能、
温め機能、うん、
確かに
あれもすごいですよね、うん、だいたいこれぐらいで温めたらちょうどいいぐらいみたいな、
マジいい感じになるよな、あれ。
そう、あれすごいんですよ、うん、本当にあれすごいで、ね、本当に。さあ、IH は便利だけど停電すると一発アウトなのがね、あ、それもありますね。
なるほどね。
そう、そんなった、あのガスコンロを、うん、もうそれも買っといて、あの、あれじゃないですか、鍋したりするような
簡易用の、
そう、簡易用の、そう、それでいいんですよ、うん、そういう場合は、うん、そうそう。
でもあのボンベの方が怖くない？
あれが怖い。
あれが怖い。
あれが一番怖い。
すぐ爆発する
から。だって隣にあんのにね、あんな火の隣にあるんだから危ない、あんな。
安全は安全
です。いや、かなり安全です。
安全使えば安全なんだけど。
ほぼ聞いたことないですから、爆発。
安全使わないからな、俺らな。
いや、使いますから
。あれ、温めて温めてやるから。
いや、おかしいでしょ。
やらないでくださいね、
さあ、
ね、
あとは家庭に蓄電池欲しいねということで、うん、まあ確かに、ね。
わかるわ。
ね、確かに、うん。あの、充電池みたいなのもあったじゃん。うんうんうん、あの、電池の充電できるやつ、うんうんうん。あれも画期的じゃなかったですか。
あれすごかった。
そう。あの、ゲームボーイ使ってた時に、うん、この充電池さえあれば電池を買わなくて済むのにと何度思ったことか。そうそう。で、僕はもうだからその電池とかも好きなんで、うん、あのそれこそ電気科行ったんで、うん、この工業高校の、
そうなんだ、
そうそう、この充電池の仕組みとかを知りたいがために電気科行ったんですよ。そしたらそれ電子科だよって言われて、で電気科はこの配線、外の電線の配線とかだからって言われて、間違えたと思って3年間無駄に過ごした記憶はありますけど。さあ、ということで、まあ、あとは、旧具志川市の俺さんですね。でっかいテレビ欲しいな、著名くれと言ってますけどね、俺が欲しいぐらいですね。そう。なんで、M さんから新しく、でっかいテレビをもらったら、僕のちょっと大きめのテレビを、旧具志川市の俺さんに、
あ、ラッキーです
ね。そう、あげていきたいと思いますね。
そうですね。なんか、ゆらみねマネージャーはどうかって言ってますよ、この、もし家電芸人
も。あー、意外とできそうだな、ね。うん。あいつ機械系強そうだし。う
ん、どんどんどんどん今、ちょっと、そういうムーブになってるから。
そうそうそう。あいつの場合、仕事としてさせられてる感もありますから。そうそう。なんか、どっちかって言ったら AI っぽいですからね、あいつの方が。そう、っていうのもありますからね。うん、さあ、というわけでですね。うん、まあ、家電のお話でございました。ちょっと大喜利に行きましょう。はい、ちょっと今日の大喜利のお題難しいんですけども、うん、行きたいと思います。本日の大喜利のお題が、もしも家電と喋れるようになったら、一番最初は何に何と言うという、もしね、家電と喋れるようになったら、うん、自由にね、うん、何に何と言うという、大喜利でございます。
まずあの何にっていうのから決めた方がいいね。冷蔵庫にとかね。まあ、
それが一番いいですね。そうそうそうそう。ですね。うん、まあ僕もちょっと考えてきたけどいいの全然思いつかない。みんなの答え見てから。なければちょっと、
まあ、臆せずどんどん発してほしいね。
そうですね。もう今日はよろしくお願いします。はい、結構ね意外とねメール来てるんですよ。
あ、
皆さんすごいですね。はい、さあ、というわけでまあさらにツイキャスメールで募集しておりますのでよろしくお願いします。うん、
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で。origin@fmnaha.jp です。それでは楽しみです。
島マース本舗 株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、シママース本舗株式会社青い海。
ハイサイ、 M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with M 松川。今日のウチナー口はこれ。デージデージデージの意味は英語で in very、 日本語で言うととてもです。いろんな言葉と組み合わせて使うことができます。例えば可愛いを後ろにつけてデージ可愛い、これはとっても可愛いという意味になります。国際通りを歩いていて隣にいる友達がとても可愛い子を指さして、え、あの子見てみと言われたらデージ可愛いとリアクションしてみてください。さあ練習です。デージ可愛い、デージ可愛い、 Repeat after me。 デージ可愛い、そうです。これであなたも今日からウチナーグチです。それではまた次回。
はい、6月9日水曜日17時46分回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあ、そうというわけでコーナー行きましょう。大喜利クエスト D、
いい駅なのヒップアップ。
あーい。
これ面白いな、これずっと面白いなこれ。いいですね。ちょっと緊張してる感じがまた仲いいんだよな。面白い。さあというわけでですね、こちらのコーナーは、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めるというコーナーでございます。
はい、
本日のお題がですね、もしも家電と喋れるようになったら一番最初は何に何と言うという形でございます。
はい、
さあ、ではですね、もうこちらですね、うん、メールの方からいきたいと思います、
はい、
まずはラジオネーム5本指です、はい、いきましょう。もしも、家電と喋れるようになったら一番最初は何に何と言う。これ多分自家製麺機にですね、
うん、
今日の配合はどうだいいや、いいですね
いいですね
いいですね、気になってたんですね結構、うんうん、配合どうだいっていうことで、であとはヘイシリ、今日の天気はっていうのも来てますけど、これ普通ですね。これ普通回という流れでございます。さあ、続きましてですね、ラジオネーム、万代です。
万代。
さあ、行きましょう。もしも家電と喋れるようになったら、一番最初は何に何と言う、
うん、
シリに、俺の名前を言ってみろって。ジャギですね、これ。いいですね。さあ、続きまして、IH キッチンヒーターに、アントニオ猪木風に、やれんのか、おい、おい、お前、やれんのかっていう。
何
で、何があったなんで、こいつなら勝てると思ったんかな。
うん、
さあ、ラストですね。冷蔵庫に、ことぶきパンチのネタより涼しくできるって本当っていうの来てますけど、ことぶきのどっちかって言ったら熱苦しいんですよ。ネタは。滑ってはないですからね。熱苦しいだけですから。さあ、いいですね。万代さん、ありがとうございます。さあ、続きましてですね、チョメマンさん、よ、世界のリーエーさん、大城さん、皆さん、ハイサーイ、タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、さあ、行きましょう、
はい。
もしも家電と喋れるようになったら、一番最初は何に何と言う？冷蔵庫よ、外は暑いが、中身、ひじゅるーだな。ひじゅるーっていうのは、冷たいなってことですか？
そう。
ああ、なるほど。ひじゅるーだ、まあ確かに外めちゃくちゃ暑いですからね。
うんうん、
信じられないぐらい暑い時ありますからね。
そうですね。
そうそうそう。さあ、続きまして、炊飯ジャーニー。ピッコロ大魔王は封じ込められますかということで。マフーバ。
知ってるか。
そう、懐かしいですね。懐かしい。僕らでギリギリぐらいですからね。
うん、
さあ、ラストですね。
はい。
クーラー当たりすぎて頭がクーラークーラーするって。
いや、ジュンさんみたいな。
確かに。もっと冷えるんじゃない？クーラーが。寒うって。いや、いいですね。さあ、こちらが。15番目の男さんですね、はい、ありがとうございました。さあ続きましてがですね、ランリーネンさんです、
はい、
さあ癖のあるの来てますね、
はい、
はい。もしも家電と喋れるようになったら一番最初は何に何と言う。テレビに 嫌いな芸能人は映すなといういそう、こういう人。
はいはいはいはい。
ねえ、こういう人いそうだね。あいつが映るなら見ないって人いるからね。
そういうことね。
そうそう。続きまして。蛍光灯に使えなくなったら、コナカペールワンの蛍光灯デスマッチで使わせてもらえという言ったところだよな。
全部わからんぞ。
そう、全部わからん。蛍光灯すらわからん。
まあ、エコですね。
光るかもしんないね。頑張ってね。うん、さあ、ランリーネさんありがとうございました。続きましてが、ラジオネームカーボンギアさんです。これいいですね。はい、もしも家電と喋れるようになったら、一番最初は何に何と言う？ウォシュレットに、ケツ汚くてごめんねって一回謝るっていう。ずっと思ってるだろうからね。
みんなあれだね、なんか優しいね、
なんか優しい、なんかその文句じゃないですもん、うんうん、一回謝ったりとかが多いですね。さあ続きまして、エアコンのムーブアイに、何見てんのよっていう追っかけてきますからね。
あ、そうムーブアイ、
そう、誰がどこにいるから あっちを冷やそうとかするようなのがムーブアイですから。
そうそうそうそう、
いや、せっかく冷やそうとしてるのに何見てんのよということで、確かにね、これも嫌ですね。さあいいですね、カーボンギアさん、はい、ありがとうございます。
はい、
続きまして、旧具志川しのりさんいきたいと思います。
はい、
もしも家電と喋れるようになったら、一番最初は何に何と言う？冷蔵庫にいつも開けっぱなしにしてごめんねという。
してるんだ。
そう、いや、開けっぱなしやめて、その前に。きついですかね。続きまして、テレビのリモコンに、いつも踏んづけてごめんねという。これあるあるですね。踏んづけちゃいますからね。さあ、これですね、ドライヤーに、
うん、
お前、京都弱があるけど、その真ん中が欲しいねんと。いや、開発者に言ってって気持ちだけどね。この真ん中欲しいですからね。
確かに
、これはめちゃくちゃわかる。
はい、
続きまして、ウォシュレットに、またウォシュレットに、もう少し右、もう少し右ということで、いや、自分で動け。
そうなんですよね。
そう、でもね、この便器のね、この形ありますからね。
そうですね。
そう、もうちょっと右なんだよな、みたいな。では、ラストですね。自販機に、おい、たまにぬるいぞということが、これ業者に言えた話。そう、たまにぬるいぞということで、さ、チャンリエ、表面上だけでも笑ってね、ということで。一言添えられております。
まあ、キリしてるね。
キリしてますね。寄せてきたあるな。まあ、さあ、いいですね。寄せてますね。さあ、メールの方は以上となりますね。
はい、
続きましてですね、
うん、
ウッチーさんの、こちら、ツイキャスの方からいきましょう。ウッチーさんいきたいと思います。はい、もしも家電と喋れるようになったら、一番最初は何に何と言う？電気マッサージ機に、ちゃんとした使い方するからって謝るっていう、う
ん。悪いことしてる。
悪いことしてんな。さあ続きましてですね、はあ、これは柴博さんのこれは読めないな。ちょっとコンプライアンスに引っかかりそうな答えもあるな。さあ、お、いいですね、万代さんいきましょう。
うん、
もしも可燃と喋れるようになったら、一番最初は何に何と言う？
うん、
シュレッダーに切れてますかって聞く。切れてないですよ、ダメですかね。いや、いいですね。さあ続きまして、どれにしようかな。
うん、
あ、円楽さん行きましょうかね。さあ行きましょう。もしも家電と喋れるようになったら、一番最初は何に何と言う？ヘイ、すべての家電。買い替えたばっかりなのに、次の最新機種の CM 流すのやめて、ということで。そうそうそう。
これね。
いや、あっちの方、じゃあ待てばよかったってなるから。これ、ありますね、
うん。
さあ、ではですね、ラスト行きましょうか。うん、万代さんに行きましょうかね。万代さんで行きましょう。うん、もしも家電と喋れるようになったら、一番最初は何に何と言う？ルンバに、ワニ先生の家を文字通り綺麗にしちゃってっていうことで、怖いな、なんか。
片付けちゃってみたいな。
片付けちゃってみたいな。これ怖いですね。さあ、というわけで以上でございます。うん、さあ、本日の MVP をよろしくお願いします。
はい。
マングさん、ん？リエさん、どっち行きましょう？
リエさん行っていいですよ、もう。
じゃあ、リエさん行きましょう。ちょっと難しいお題だったんですけど。
はい。私はですね、今回はですね。
はい。
万代さんの、
はい、
あの、IH キッチンヒーターに、
やれんのか、
やれんのか、おい、お前やれんのかって言うのが、
モノマネ入ってきた。
ちょっと、あまりモノマネできてないけど。
やれんのか、
おい、
やれんのか、
ね、また、お前やれんのか、
IH キッチンヒーター、これ、いいとこつきましたね、なんか。いや、やれるだろう。
IH ヒーターだな。
やれるだろう。多分ガスの方が強いと思ってんのかな。
万代さんな。
万代さんな。さあ、というわけで、万代さん、
おめでとうございます。
いや、意外といい答えありました。
よかったですね。
うん、
カーボンギアさんのあれも良かったですね、ウォシュレットにケツが汚くてごめんね、確かに一度言っときたいではあるかもしれない、もしかしたら。
そうですね、
でもずっと見られてるんだって思うとちょっと使いづらくなる。
確かに喋りかけてきたら使いづらくなる可能性あるね。
はい、汚いですよ
って確かに、いや嫌ですね、
エアコンのムーブに何見てんのよ、
ね、あかったすね、
これも面白かったですね、確かにこれもありましたからね。さあ、というわけで以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした、来週のテーマと、お題を発表したいと思います、はい、来週のテーマが占いということで、
占い、
そう、占い、皆さん信じますか、いろんな占いもありますからね、
そうですね、
そう、ちょっとこの辺のことも喋りたいなと思いまして、はい、まあ、こんな占いやってきました、やりましたっていう、やったことありますみたいなのもあったら、
ぜひ、
うん、メッセージくださいというのと、お題がこの占い師信用できないな、なぜ、こちらでございますね、大喜利のお題でございます。さあ、ちょっとメールがですね、実は来てたので、
はいはい、
もう1分しかないのでガッと紹介したいと思います。
逃げすびら、
リエさん、チョメさん、イケメンマングーさん、そして皆様こんにちは、アロハ、忙しくなってきたよ、ボジョミントンです。
イエイ、
今日のテーマ家電ということで、一人暮らしを始めるために数ヶ月前にいろいろ買いました。だいたい白いです、電気ケトルだけ青いです。ちなみに、炊飯器は3号だけです。これは十分ですね、
はい、
エアコンを買うか検討中です。今すでに暑いです、うん、で、自分は冷蔵庫にたくさん食材入れてますが、どこかで聞いた話では冷蔵庫には詰め込みすぎず、冷凍庫にはたくさん入れた方がいいそうです、
うん、
はい、テーマから外れますが、最近バイトの面接でやっと採用されましたということで、うん、さあ、まあ、ある程度稼げますので頑張っていきます、ではではということですね。ありがとうございます。
発売とかな、そしたら
発売とかもしれないですね、うん、お、頑張ってます、
頑張ってほしいね、
バイト来稼いでね、いい冷蔵庫も買ってほしいですね、
はい、
そう、ちなみに、まあ、冷蔵庫は本当に入れすぎないで、冷凍庫にはたくさん入れた方がいいですね、
はい、
これは、
はい、
さあ、というのはありますので、
はい、
というわけで家電のお話でございました、はい、もしかしたら第2弾もやるかもしれないです、
ね、そうですね、ここまで熱く
そう、もっといい家電ちょっと紹介したいと思いますので、いい家電がまた入りましたら私の方が紹介させていただきますので、はい、よろしくお願いします。というわけで、水曜リジンチャンプルを本日お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団ホーズ金城理恵でした。
バイバイ、
バイバイ、バイバイ。